V トークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。ここからは道の駅やんばふるさと館を目指して進むんですが、今度はうむさんのねセロをお借りいたしました。うむさんもね、まだまだ V 線に乗りたいということでしたんで、タカさんには CB に戻っていただいて、私とうむさんが取り替えて黒学の間違いだらけのインプレッションセローバージョンとなるわけでございますが、さて、いよいよセローですけどもね、エンジン、これはですね空冷 250cc、 実は私は初めてございます。今まで250に乗ったのはですねフォルツァとマコッチの忍者250を乗りました。でフォルツァはねシングルですが、あれはスクーターでしたし、忍者は水冷の2気筒でございますんでね、初めての空冷単気筒ということでございました。まず印象、エンジンついてんのっていうような感じぐらいでしたね。ほんとまあ CB1300 の後っていうのもあるのかもしれませんけどもね、軽いなぁ、本当に軽いなぁというような気がしました。まあそうは言っても100キロオーバーですから、転んじゃったら起こすのは大変でしょうけど、空冷ですから太ももに朝がこう来るのかなーなんて思って走っていたんですが、これはなかったですね。まあまだ春先だったっていうのはあったからでしょうか。この後夏になるともしかしたら地獄なのかもしれませんが。で続いて曲がる感覚、これはまさに軽やかっていう感じですね。はい、タカさんが自転車のようだというようにお話していましたけども、まさしく自転車のように違和感なくこう操作してるというような感じもなくね、肩肘張らずにグイッグイッっていう感じで曲がってくれます。非常に安心ですね。転倒するっていうコースは感じませんでした。まあそうは言ってもオーバースピードでコーナーに入ればまあ別なんでしょうけどもね、こうマイペースで行ければ転倒の心配もいらないっていうことでね、非常にフレンドリーな感じがいたしました。あと足つき、これはね確か抜群でしたね。まあバイクと人間の4足歩行でしたっけ、セロの売り文句はね。あ、確かにこれなら安心だななんていうような気がしましたけども、ただなんでしょう、走っている時ですねポジションで若干こう椅子に座っているような感じがしましてね、膝が少し窮屈でした。長い距離に乗った時に響きそうだななんていうような気がしたんですが、ウムさんはねこれで、四国まで行ってますし、あとツーリングセローなんかも出てますんでね、まあ、おそらくうまく座れる、長い距離実際に乗っても厳しくないんでしょうね。ただあとシート、これはもうどうしようもないんでしょう。でもこうお尻に食い込んできてね、まさにですねシートがティーバック状態になってくれましてね、ちょっと気持ち悪かったな。三角木馬ではなかったんで良かったんですけどもね、こうお尻に食い込む感覚は気持ち悪いっていうような気がいたしました。あとスピードメーターシンプルですね。はい、見やすかったです。はい、ただですねやっぱり基本設計の古さ、ガソリンのね、残量計がないですね、燃料計がありません。タンク7リッターぐらいでしたっけ、まあランプが点灯してからもセローでしたらそこそこ走れるんで、まあ、まあ燃費はいいから問題ないっていうのはあるんでしょうけどもね、私のようなビビリにはですねちょっと困った状態になるんじゃないかななんていうような気がしてしまいましたけども、まあセローに関してはですね変な話欲しいなと、思いましたね。簡単に気軽に乗れるっていうことを考えて、まああれならジャージで乗ってもおかしくないしな、うちに1台あってもね置き場所には困らないななんていうような気がいたします。まあそういうところからこういうのはね売れる重要な要素なんだろうなと思いますし、あれなら林道行ってみたいなというような気がいたしました。まあ、ちょっとセローの方は短くなっちゃいましたねCB1300 に比べては短いですけども、まあ変な話ネガティブなところがないバイクですね。売れ続けてる原因じゃないな、売れ続けている理由がこう分かったような気がいたしました。そんな感じでございますけども、間違いだらけでごめんなさいね。でもこの機械を知らないおじさんが乗るとこういう感じなんだよっていうのを覚えていただければというか知っていただければと思いますけどもね。さて、そんな感じで、セローに乗りましてね、ずんずん前へ進んでいきます。浅間酒造観光センターという道の駅を右目に見まして、国道145号と国道406号の併設地帯を走ります。大津という信号で左折でございます。 本来ならば直進して国道292号線で草津を越えて白根山を越えていくっていうんですが、ね、あのガスの問題がありましたので遠回りになってしまいました。道もいつの間にか406号に変わっております。406号から新三原橋という信号を直進しますと、三原の交差点で大きく右折するところが万座ハイウェイの入り口となります。万座ハイウェイね、久しぶりに走ったんですが、有料道路でございますね。教養開始は1973年12月1日と言いますから、もうかれこれ40年で2013年ですか。あ、だからもう40年以上の道なんですね。はい、20.3 キロの道なりでございます。ちなみに片道720円でございます。国道292号線が、ね、使えない時には非常に儲かる路線になるようですが、はい、で途中でですね、自分のバイクに乗り換えるってことになってるんですが、ここでまたやっちゃいました。料金所でお金払いった時にね、メガネ外してメガネを、ね、置きっぱなしにするというミスをやってしまいましてね、高高さんとウムさんには笑われてしまったんですが、本当に良かったもんでございますね。おっちょこちょいなこの性格も。この後万座ハイウェイに登っていきます。万座ハイウェイね、眺望いいんですけどもね、国道292号の方がもっといいですよね。まあ、今回はどうしても山へず遠回りになりましたけども、とはいえ久しぶりに走った万座ハイウェイ気持ちよかったですね。雪もねちゃんと除雪されておりますんで問題もなく走れますし、対向車もなく、まあ、お昼頃だったっていうのはあるのかもしれませんけどもね、前に車が止まってるわけじゃないな、車が前にいて詰まるわけもなくということでね、どうしても私のイメージ的にはレオのマークの観光バスがいっぱい走ってるようなイメージがあったんですが、意外とそういうのがないんでね、びっくりでしたけど、スキーで行ったことを思い出しましたね。はい、万座スキー場行かれたことありますか。私もそうそうスキーをやったわけではないんですが、あの雪がねキュッキュッと鳴る音がねびっくりしましたね。自分が上手くなっちゃったんじゃないかななんていうような気がいたしましたけどもね。上越方面の雪、まあ長野が上越じゃねえよっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。私の知っているスキー場はね、越後湯沢とかあっちの方のスキー場なもんですから、どちらかというと雪がべちゃべちゃしてるんでね、万座温泉の万座スキー場の方の雪はサラサラしてるじゃないですか。本当にこんなに上手くなっちゃってどうすんの俺なんて思いましたけども、まあ私の場合そんなにあれだったんで、そんなにあれだったんじゃわかね、上手くなかったんで外周コースを走ってただけなんですが、気持ちよく走ったというのがいい記憶でございます。 あとね、万座高原路地でお風呂には入りましたね。万座高原路地もいいですね。万座温泉いい感じでございます。硫黄の匂いがしてきた万座温泉、温泉入りたいなーなと思ったんですけどもねまあ席がありますんで、実はここで失敗してしまいました。国道292号線は通行禁止よっていう看板を見てね、あ、じゃあこっち行っちゃダメなんだなと思って左行っちゃいましたね。怪しくけなし峠方面に行くところでございましたけどもね、ちょっと高々さに U ターンさせるんで、怖い思いをさせてしまいましてね、この辺は申し訳ありませんでした。で、国道292号に戻りまして、まっすぐ行きますと、やがて通行止めの看板が、本物の通行止めの看板がございましてね、ガードマンさんから左折よーというふうに誘導されまして、いよいよですね、登っていくわけですよ。国道292号渋峠へ向かって、さあ、雪の回路だ、そろそろだ、なんと思ったんですが、これが遠い遠い。てっきり近いと思ってたんです。まだまだかよっていう感じでかなり登っていきました。するとですね、左カーブの後突然雪の回廊が現れるんですね。どうも山田峠というところあたりのようなんですが、立山黒部アルペンルートの室堂あたりのね、雪の回廊は有名ですよね。テレビでよく出ますけど、私も行ったことはないんですけどもね、初めて今回雪の回廊ということでこちらの方を見ましたけども、だいたいですね、両側の高さ、車超えてますから、5メーターオーバーぐらいでしょうか。やっぱりすごいな、こんなにっていうのは感動いたしました。で、ちょうどね、私は直線のところで見れたもんですから。まあ皆さんね、同じように写真を撮っていらっしゃいました。我々3台もね、バイクを止めてパチリって行きましたけども。まあ伊豆の時と同じでね、あちらの国の方々が時間をかけて撮ってくれるんで、なかなかね、自分の番が回ってこないで困ったもんだったんですけれども。いや本当に満足いたしました。この雪の回廊ね、どうもその先に簡単な駐車場があるんで、車の方はそちらへ止めて戻っていらっしゃいますんで、 と言いますけどもね、国道最高地点の方からですと下ってくるんですね。下ってきて左カーブになるのか、ちょうど見頃のところは。なんで、まあ、この辺、もし写真を撮りに行かれる方、もう来年の話になっちゃいますけどもね、気をつけていただければと思いますが。まあ、そんなこんなで、雪の回廊のところでね、いやーよかった、しめしめということで写真も撮れました。ね。高高さんご希望の雪の回廊も撮れました。本当、開通して間近でしたね。綺麗な雪のままでよかったでございますけど。ちょっと足しちゃうとね、茶色くなったり、排気ガスで黒くなったりしちゃって台無しでございますんでね。もし皆さん行かれるならば、開通したらすぐにということをどうぞ。その後はですね、国道最高地点を目指していきました。国道最高地点は2172m ということでございます。ちょっとした駐車場とね、記念碑がございますので、そちらへ止めて写真をパチリ。以前行ったのはですね、雪のない時にまこっちの忍者を借りて行ったんですが、いい思い出でございますけどもね。その時は確かあの道を登るのヒーヒー言って登った記憶がありますが、250で皆様方がねリッターオーバーだったんで、本当追いつくのが大変だったんですけども、今回はゆっくりだったんでもんですから、気が楽でございました。で、なんかここでですね、アフリカツインのタンデムさんを発見いたしました。タンデムでね、うわぁ、タンデムで渋峠から来て、国道をこれ降りていくのかぁ、なんて思ったらね、すごいなぁ、なんて自分じゃできないなぁ、なんて思ったんですけど、なんか、ウムさんの知り合いの方のようでございましてね、まあ、お話なんかできなかったんで残念だったんでしょうけど、いやぁ、私にはちょっと無理だなぁ、というような気がいたしました。さて、その最高地点を継ぎますと、今度は渋峠ホテルですね、目指すのは。なぜここへ行くかと言いますと、日本国道最高地点到達証明書っていうものを売ってるんですね。確か300円。バージョンがですね、4つぐらいやりました。私は春のバージョンのやつを買いましたけど、こちらはブログの方で上げておきますんでね、ぜひ見ておいてください。で、この渋峠のホテル、もう皆さんはご存知でしょう。建物にはね、群馬と長野のこう、県境の線が入っておりますので、お約束の写真撮ってまいりました。まあ当然みんなが撮るだろうな、なんていうような気がしますので。で、食事はとそろそろって見たらですね、まあ、あれっていうような感じだったんで、弱ったなぁなと思ってたらですね、あの渋峠のステッカーを高高さんが欲しいということになりまして、この渋峠のホテルでは売ってないんですね。ステッカーの方は横手山ドライブインというちょっと行ったところ、5分も足りないんですがちょっと行ったところで売っているということが分かりましたんで、じゃあそちらのねドライブインの方へ行ってお昼ご飯を食べましょうということで、その横手山ドライブインへ進んで行きました。途中ですね、セローのツーリングセローかの方を追い抜きましてね、まあその後このドライブインの駐車場でちょっとお話をしたんですけども、結構ベテランの方でしたね。で、横手さんドライブインの方の お食事の方を済ませて、さあいよいよ帰るよという前に記念写真でございますけども、こちらの記念写真の方をちょっと上げますけども、重いバイクは止めるのは大変ですよっていうのが分かったんです。私らは写真を撮ろうとしている時にですね、あれ ZX14 の方でしたっけね、玉ナンバーだったんでびっくりしたんです。 ZX14 の方が来てね、やっぱり苦労して止めておりました。駐車場にはですね、後ろ向きで止めてください、違う、前向きで止めてくださいか、出るのに苦労するからなんでしょうけど、そういうふうに書いてありましたけど、その方もね、よっこらせ、よっこらせってやってね、タカさんがね、大変なんだよね、などお互いで話しておりましたけれども、あの辺、乗ってみて分かった感じがいたしましたね、本当、止める位置を考えなきゃいけないっていうのは、本当に大変ですね。さて、そうやって横手線ドライブインを過ぎますと、正面のカーブになんと看板が51号カーブ51号、響く高々さんの声51個もあるの確かに下り勾配でね、51個のカーブ、高々さんにとってはちょっと地獄かもしれません。でもなんだかんだ言ってですね、あの行きよりもカーブは緩やかなんですね、あっちのね長野県の方って意外とありますよね。あの片方から行くとカーブは急なんだけど、峠を越えちゃうとあのカーブが緩やかになって道が良くなるなんていうのはちょっとある雑誌に出たんですが、特にですね、都会に向かってるって言うと変ですが、東京に向かっている道路ね、もしくはそういう大きな都市圏に向かっている道路、峠のね方なんですけども、向かっていく方側、都会に向かっていく方側は一生懸命整備するそうなんです。 ね、これから行くんだっていうことで綺麗にするらしいんですけど、逆に今度ね、帰り道って言うと変ですけど、都会から離れていく側のね、行政区の方はそんなに金かけてもしょうがないよねっていうことになるみたいで、道のね変化が現れるっていうのがそういうところに出るみたいなんですね。そう言われてみれば、去年の夏ね、岩手と秋田を越えた時、そうかというような気、あの小坂へ行くのにね、そういうふうに思った記憶がありましたけども、ちょっとこの辺脱線いたしましたけど、で51号のカーブね、やれやれと思いながらもゆっくりゆっくりと下がっていきました。途中まだね、池が凍ってたりしたりして、あとキツネカモシカぐらいは見えた、鹿かぐらいが見えたのかな、うん、そういうのがいたりしてね、あ、自然たっぷりということでございました。高高さん、ムムオさんね、それぞれやっぱり景色もいいということで、いやー来てよかったですねこの道ねということで、喜んでいただけたのはよかったですが、でいよいよこれ、向こうのね長野県側におりまして、道の駅信州山の内というところで一休みをいたしました。当初の予定ではですね、この後メガネ橋へ行ってというふうに考えていたんですけど、もうお時間がお時間だっていうことになりましたんで、まあもう帰りましょうかっていうことになりました。でどうやって帰りますってお話になりまして、でもタカさんがね釜飯が食べたいっていうお話がありましたんでね、そちらの方も考えなきゃと思いまして、長野道上信越道で、帰ろうということに出しまして、で、帰ったんですが、私のね、大っ嫌いな、軽井沢周辺のあの、道を走って、まあ以前にも話しましたけど、あそこ、なんかいますよというお話をしましたけどもね、今回もなんかいるよなっていうような雰囲気が、ありありで困りましたけど。横川のね、サービスエリアの方で、高高さんにはね、釜飯を買っていただきました。あと車両がね、あそこ、ディーゼルの車両があるんですけど、キハ58でしたっけ、が置いてあるんで、中で食べれるんですよ、なんていうようなご紹介もいたしました。あとはそれで帰ってきたんですけどもね、ちょっとタカさんがねもう後半疲れてしまったということで、スピードがね遅くなっちゃったんで、うん、大丈夫かななんていうような気がしたんですけども、若干ね、置いてきぼりにしちゃったっていうところもあったんで、ちょっとねあの辺は反省しなきゃななんていうような気がするんですが、でその後です、タカさんの方がね4日からはのんびり帰りたいっていう話になりましたんで、じゃあということでここで解散ということになりましたけども、その後実はですねタカさんの直線番長ぶりが出ましてですね、やっぱ CB1300 早いですわあっという間にですね置いてけぼりになりました。まあ途中ね混雑してきたりいろいろしてきたんで、タカさんのね追いつきましたけども、やっぱりとこ強えなぁなんていうような気がいたしましたね。うん、まあそんな感じで2日間高高さんとねうむさんとはまあ1日半つったらいいんでしょうか丸1日つった方がいいのかなということで過ごさせていただきましたけども、楽しい旅でしたね。餃子の満州に泊まれましたし、大谷石も行けました。日光中禅寺湖ね、いろは坂、国道122号、丸宮自販機とかね、もう本当に思い通りの旅でございました。来年はどっか行きましょうかねっていう感じがいたしますね。はい、また満州に泊まって、どっか逆に今度は奥の方へ、関越を使って奥の方へ行くっていうのもいいのかななんていうような気がしますし、あと富岡の製糸場とかも行ってませんのでね、そちらの方こんにゃくパークもありましたね、そちらも行ってみたいななんていうような気がいたしましたけども、ぜひぜひまたお願いしたいと思います。さて第127回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。ちょっと最後の方なんか締まりのないことになっちゃいましたね、ごめんなさい。あと間違いだらけのインプレッション違うお前と思うかもしれませんけど、一つ勘弁してください。その辺はね、あまり厳しく突っ込まないでくださいね、よろしくお願いしたいと思います。今回のね、お話、ずっこけ話もプラスアルファして、あと写真ね、いい写真もありましたんで、VTalk ラジオのブログ、http://vstalk650.cisanet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。あとメールフォーム、ね、ブログに付け加えさせていただきますのでね、メールいただければと思います。まあ、インプレッションの方ね、そうじゃねえよという方いらっしゃいましたら、書いていただけると非常に助かりますし、私のお勉強にもなりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ツイッターの方、V トークの方で検索していただけますとね、青字に出てきますのでね、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いしたいと思います。あと、レビュー、ね、こちらの方も甘口、辛口合わせてお待ちしておりますので、レビューの方の書き込みもよろしくお願いしたいと思います。あとは、このぐらいかな。では、第127回、バイク系ひとりこと、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。ちょっと間違いだらけのインプレッションの回でしたけども、これにて終了でーす。